やっていき FM 第57回、伊藤です。
中村です。
はい、突然ですが、今回の第57回は、なんと、マネーフォワードさんからのスポンサードでお送りします。おー。では、スポンサードということで、早速、広告文の読み上げをさせていただきたいと思います。今回は、じゃあ、エンジニアの中村氏さん、お願いします。
はい、読みますね。お金を前、人生をもっと前、お金はあなたの人生にとってツールでしかありません。しかし、同時に、あなたの人生にとって必要不可欠な存在でもあります。そんなお金に対して、みんながもっと前向きに向き合えるようになる。一人でも多くの人が、自分の人生の可能性を広げられるようになる。我々マネーフォワードは、そんな世の中を実現していきます。現在マネーフォワードでは、すべての人が抱えるお金の課題を、解決したいやっていき手を大募集しています。ユーザーフォーカスを何よりも大切にするものづくり志向のメンバーとあなたも一緒に働いてみませんか？急成長中の事業をさらにグロースさせていくためにも、弊社では様々なポジションのやっていき手を必要としています。エンジニア職は、iOS、Android、SRE、フロントエンド、バックエンドなど多種多様な人材を大募集。その他にもデザイナー、ディレクター、アカウントプランナー、人事など、様々な職種を募集中です。気になる方は、URL を載せておくんで、そちらからご応募ください。まずは、話を聞いてみたいというご連絡大歓迎です。Twitter の、@井上レイまでお気軽に DM ください。以上です。
はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、やっていき FM にスポンサードがつくということは、はい、またやります。今回もマネーフォワードさんの、今回ね、激烈太っ腹企画、リスナープレゼントがございます。何をやるんですかっていうのでちょっと引っ張りたいと思うんですけど、はい、我々宛てにこう結構再販ないんですかって言われてたプロダクトがありまして、で、それの今回、うん、そのマネーフォワードさんでやるならこうだよねっていうことで、私もちょっと面白くなっちゃって結構企画しちゃって、やっていき T シャツの、
T シャツ、
マネーフォワード別注という形で、やっていき T シャツのマネーフォワードさんバージョンというのを、今回作らせていただきました。題して、やっていき T、フォワードオレンジ。フォワードオレンジ。フォワードオレンジです。あ、まあ、端的に言っちゃうとオレンジ色の T シャツなんですけれども、結構細かくデザインしてて、まず、去年出していたやっていき T シャツとボディを変えてます。いろいろやっぱり我々もいろんなものを作ってきて、T シャツのボディはやっぱりこれがいいっていう知見も深めてきたので、まずそれで一番いいやつを選びました。で、まあ、下に詳細の画像を貼るんで、それでおーっと見ていただきたいんですけれども、今回、いわゆる首の裏、これ背裏って言うんですけど、首の裏にタグではなくて、ここをプリントでやっています。で、そこに、やっていき .fm ではなく、fm を逆にして mf、やっていき .mf。皆さんどういうことかわかりますね。マネーフォワードですよ。マネーフォワードですよ。ということで、やっていき .mf、マネーフォワード版ということで、まあこういうね、ちょっとした遊び心が憎いよねというプロダクトで、まとめさせていただきました。で、選択表示マークにも、まあ T シャツのね、基本のね、選択 OK だよ、ドライはやめてねとかアイロンかけてねっていうやつの隣に、マネーフォワードさんなので、コインマークを。デザインであしらわせていただきまして。
あ、
そうそうそう、これドルマークなんですよ。で、
はいはいはい、
その下には、move your life forward っていう風に書かせていただきました。これは何かというと、そう、マネーフォワードさんのキャッチコピーですね。move your life forward。あなたの人生を前へっていうね。だからなんで、forward オレンジです。まあ、この、move your life forward っていうその、なんか、なんだろうね、人生を前に、倒れる時は前のめりみたいな感覚は、なんかこう、やっていきプロジェクト的には、うん、なんかすごい共感するなっていうことで、実はそういうのがあって今回、スポンサードの話を、あ、ぜひっていう形で、受けたっていう背景があります。やっぱり、普通に我々営利企業ではないので、ノリがあって面白いことができるっていうので、やっぱりマネーフォワードさん結構共感していただいて、ああ、いいですね、やりましょうという形で今回やらせていただいたという背景になります。で、これを、5名の方にプレゼントいたします。 皆さん、裏で電卓叩きたい人は叩いてもいいんですけど、T シャツで、前のプリントと、サウラのプリント、すなわち半を2つ作り、そして、まあ、ちょっとした数を作るってなると、単価が結構高いねっていう電卓を叩く人が多分いると思うんですけれども、かなり太っ腹です。はい。で、これ、本当に5名様にプレゼントします。で、サイズは基本的には M サイズです。なんですけれど、まあ、ちょっとだけ、なんていうか、パツパツの M という感じではなくて、まあ、普通に M サイズ着てる人は M。で、M と L の中間だった人も、まあ M でいいかなっていう、結構ベストなサイジングなので、基本 M サイズで大丈夫かなと思います。これを5名様にプレゼントいたします。気になる入手方法なんですけれども、前回と同じく、ハッシュタグ、やっていき FM をつけて、この第57回の、感想をツイートしてください。で、ツイートしてくださった中から、抽選で5名様に、これをプレゼントという形で、やらせていただければと思います。でね、多分この放送が、リリースされてる時に中村氏が着てみたみたいな形で多分ついすると思うんですけど、まあなかなか結構いいです。でね、オレンジもね、かなり発色がいいのを使ったんですよ。その、なんか、オレンジの T シャツって普通のなんていうかクラス T シャツみたいなのでよくあるオレンジだと結構その、無駄に派手というか、目がチカチカするみたいな感じのオレンジが多いんだけど、ちょっとやっぱ、ね、ムービアライフフォワードということで、フォワードオレンジは、結構、着てって普通にやっぱ着た瞬間にテンションが上がるものじゃないといけないので、着て、うわ、眩しいっていう風になっちゃったら普通にちょっとしょんぼりなので、そこは、やらせていただきました。はい。ということで、皆様ご応募お待ちしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。はい。それでですね、今回、マネーフォワードさんから、じゃあなんか面白いラジオにしたいですよねって、かなりマネーフォワードさんの担当者、うん、人事の担当者さんが、やっていき FM 普通に結構、びっくりしたんですけど、普通に結構聞いてくださっていて、なんなら、全部聞いたことありますっていうか、普通に聞いてましたみたいなノリで、なるほどみたいな。なんかこう、やっぱりね、こう、私も結構いろいろな業務に、携わってきたので、あ、なるほど、みたいな。前回のね、ちょっと、スポンサードがちょっとね、業界をざわつかせたのは知っておりますよ、と。で、それでね、やっぱりこう、先頭打ってきたのかなと思ったんですけど、全然違って、もう、かなりのヘビーリスナーで、なんならやっていき FM 以外のポッドキャストも聞いてます、みたいな。もう本当に、その、いわゆる技術ポッドキャスト界隈っていうのが好きで、で、その技術ポッドキャストっていうのを、盛り上げたいっていう気持ちで、じゃあ盛り上げたいという気持ちかつ、その業務のミッションみたいなのがあると。で、それのバッチリ当てはまった企画みたいなのを考えてくださって、で、今回、スポンサードしてくださるって形になったんで、なるほど、みたいな。で、やっぱり、ポッドキャストすごい聞いてくださってるから、その番組の作り方みたいなのもかなり精通されていて、なんと、今回、やっていける初めてお便りをいただいてます。
お便り
普通お便りぞ、普通おた。普通かわかんないけど。そう。お便りをいただいてまして。で、このマネーフォワードさんからのお便りっていうものを、まあ質問なんですけど、まあそのトークのお題っていうのを、に対して我々が普通に、ざっくばらんに答えるという、そこは全くスポンサードと関係なく、自由に喋ってもらって OK ですみたいなのは、もうちゃんと、もうさすがだなって思うぐらい、もう自由に話してもらった方が絶対ラジオ面白くなるんで、みたいな。
お題を出されたってこと、ね。
そうそうそう。うわぁ。神担当者だなんて、こんなこと言っちゃダメだ。はい。
めたいわ。
めたいわ。ということで、今回お題を3ついただいております。じゃあ1つずつ、まず最初にお題をご紹介しますね。1つ目が、デレン、お金に関する課題を解決することが、弊社マネフォワードのミッションですと。で、まあそれは置いといて、パーソナリティの皆さんにとって、お金ってどういう存在ですか？これが1つ目のお題。これはなかなかね、ヘビーな話から闇の話から、エイヤっていう話までいろいろ聞けそうなお題、いいお題だなと思いました。二つ目が、まあ、広告文にもあったんですけど、マネフォワードではユーザーフォーカス、いわゆるサービスを作るにあたって、ユーザーフォーカスっていうのを大切にして、日々開発に取り組んでますと。で、パーソナリティの皆さんが考えるユーザーフォーカスって何ですかと。やっていき FM の人は大体何かものづくりをしたことがある。むしろそれを趣味にしている方だと思うので、ユーザーフォーカスってどういう、あなたにとってユーザーフォーカスって言われたら何をまず考えますかっていうのが二つ目のお題。 これは確かに中村氏はやっぱりサービス開発を仕事でもやってるし、個人でもあのアマカンでサービス作ったりとかいろいろやってるので、まあそれこそあのサービス形式でユーザーに出すものから、ライブラリ的なね、あのみんなに使われる、まあ、まさにやってキャストとかもそうですけれども、っていうのも作ってますと、うん。で、僕の方もそのサービスの企画として関わったりとか、あと本当にまあ T シャツの話はちょっと変かもしれないけど、まあ普通に売るものみたいなのを作ったりとか、あの、いろんなものを作ってるので、なるほど、これはいいお題だなと思いました。はい。で、最後、三つ目。弊社エンジニア、いわゆるマネーフォワードのエンジニアさんたちは、ものづくりが好きな人ばかりですと。じゃあ、お前らにとってものづくりで一番大事にしてることは何やと。それで、ユーザーフォーカスって答えの、ま、一つの答えだし、そうじゃなくて、やっぱ自分が作るにあたって満足感だよって、みたいな感じで答えるのも、ま、答え。これはもうね、多分、十人十色の答えがあると思うので、非常にパーソナリティの個性がね、炙り出されるね、あの、三つのお題だと思うんで、初手からお金っていうのはなかなかね、あの、エスプリが効いてるなっていうのはね、ちょっとね、思いましたね。はい。
なんか、難しいですね。
ねえ、これはね、長いよ。これはね、長いよ。あのね、皆さんもぜひ考えてください。あの、なんならね、このお題はね、多分、本当技術ポッドキャスト最近すごい多いんだよね。まあ、その技術書店、前回の技術書店で出した、その、あの本も皆さんたくさんあの読んでいただけたってことで、あのやってキャストのフォークした一覧みたいなのをね、あのこの間中村氏がこれ見ると面白いよつってディスコードに貼ってくれたんですけど、まあ、結構多いよね。
結構多いよ。意外と使ってくれてる人
が。めちゃくちゃ多い。
見てみたら多かったみたいな。
ね。っていうかさ、あのさ、あの、某京都のさ、会社のさ、社長さんのさ、うん、まあ、クリスさんっていう方がいると思うんですけど、あの、はい、が、あの、ポッドキャスト始められましたよね。びっくりしました。
初めて作って、ね、で、なんかパッて見たら、あ、これや、ってかもう、
そうそうそう。
ポッドキャストを使っているサイトを開いた瞬間、これはって思うように。
ねねねね、本当にね。だからびっくりして。でもなんか、あの、すごいいいなと思ったのが、その、
うん、
気軽にできる、いわゆるその、なんかさ、今の世の中さ、何かをやり始めるっていうとさ、バッチリ商用レベルでやらないと格好悪いみたいなさ、風潮がちょっとあっちゃう気がするんだよね。なんとなく。で、なんかそうじゃない、だよっていう、なんかこう、ノリというか、バイブスというか、っていうのを、なんかみんなで共有して、できてるっていうのは、これすごい恵まれた環境だな、みたいな。あの、コンテンツ、やっぱコンテンツの、その界隈みたいなのを関わってると、なんかこの技術ポッドキャストのクラスター、クラスターって言葉古いんですけど、なんかムーブメントのね、ノリみたいなものは、これは非常に貴重なムーブメント、なんか、みんな本当にこういうのがやりたかったんだなっていうのに感じて、結構個人的にはしんみり感動という感じはありますね。ということで、まあね、まあ、このね、マネフォワードの担当者の、まあ、アットマーク、井上 A さん、あの、かなり技術ポッドキャスト聞いてるんで、まあ、お題もまたね、これも、うん、まあ、むずいというか、長くなるというか、なので、ぜひね、この3つのお題、あの、ポッドキャストやってる方は、お前にとってお金とは、お前にとってユーザーフォーカスとは、お前にとってものづくりとは、これね、絶対話題にするとね、100% 揉める。あ、揉めるって言っちゃダメだ。100% 盛り上がるので、あの、ぜひ皆さんもやってみてください。あの、それで広げるのは別にね、あの、全然叶わないことだとおっしゃってたのでね。はい。ということで、じゃあここからね、すべてのしがらみを捨てた俺たちが語っていくぞ。じゃあまず、じゃあお金ね、お金。これ、え、先手どっちから行く、はい、先手。
じゃあ僕から？
お、じゃあ中村氏にとってお金とは？
お金とはですか？なんかお金について、話すことあんまないですよね。
ま、なんかお金について日々生活してて意識するタイミングとかってないってこと？
いや、意識はすごいするんだけど、うん、人とお金についての話をするってすごく難しいことだから。
ああ、まあ確かにね。
じゃ、結構センシティブな話題なんで、うん、あんま、
確かにね。
家族だったら資産を共有してるから、
はいはいはいはい。
話しやすいんだけど、それ以外の人とかだとなんか、変にこう、やっかみを持たれ
てる。ああ、それね。じゃあさ、お小遣いのさ、量に、あの、お小遣いがどれくらいあるかっていうことについては秘密、あの、ぼかして秘密で、じゃあそれについて触れなくて、じゃあそうだな、うん、逆に、中村氏はどこにお金を使ってどこに使わないってこと考えたりしてる？
ああ、 そうだな、
これはついつい買っちゃうとか、例えばスチームでゲームはポチっちゃうみたいな。
あ、そうだ。この話すると、なんかちょうど良さそうなんですけど。
ほうほうほう。
僕が買い物するときって、絶対にマネーフォワードの総資産額見て、ほって安心してから買うんです
よ。それマジ、俺それ知らなかったんだけど。俺知らないよ。てか、中村氏がマネーフォワードユーザーってことを知らないからね。俺知らないよ、これ。マジで？え、総資産額とかやってんの？
じゃあ、例えばさ、最近、ちょっとなんか贅沢品だなと思ったけど買ったものって、
うん、
ワイヤレスで充電できるマウス。
あー、へー。
いや、ケーブル挿せばええやんって思うかもしれないけど、
そんなのあるんだ。
その、
うん、
そう、その、このケーブルを抜き差しする手間を省くためだけに3万円のマウスを売るみたいな。俺はバカかと思って、うんうんやってどうしようかなって思ってたんだけど、
うん、
なんか、よし、こういう時は、総資産額見れば解決するから、と思って、マネーフォワード開いて、2段階認証して、開いて、こんだけ額あればいける、って買う、うん。
なるほど。
いつもの買い物の流れです。
あ、マジか。じゃあ、意外とあれなんだね。あの、ノールックで買い物するみたいなことは、あんまりない？
な、よっぽど、よっぽど欲しくて、物が欲しくて頭おかしくなってない。
もしかしてあれか、意外とそんなにその、買い物をするタイミングってあんまりない？生活で。
いや、まあまああるんだけど、うんうん、あんまり自分を信用してなくて。
え、何それ？え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？
今自分が頭おかしくなってるかもしれない。
うん。
数字を見ないと、安心できないんで、
うん。
毎回総資産額見て、この額があれば無視できる範囲だなと思って
ます。え、めちゃくちゃ理性的だね。マジか？
その数字を見ないと安心できないです、
ね。なるほど。中村氏にとってお金とは数字を見ないと安心できないものみたいな。数字を見て、うん、OK っていう風になって、ね、だったら使えるみたいな。
そう、なんで、僕にとってお金なんだろうってさっきまで考えてたんですけど、うん、なんかこう、なんだろうな、不安をなくすものっていう感じが
多いですね。でもお金の存在によって不安になったりとかもあるんじゃないの？
いや、存在することによって不安はないんだけど。
あ、なるほどね。そっちか。はいはいはいはい。
なんか、どっちかというと、どんどん使って楽しいものっていうよりは、こう、怖いものから守るものというか。
あ、なるほど。あ、マジか。あ、なるほど。面白いな。へえ、なんか意外。うん、なんかさ、俺の勝手なイメージなんだけどさ、いや勝手な、マジで勝手なイメージなんだけど、なんかフリーランスでバリバリやってるエンジニアの人って、なんか、ソイヤーみたいな感じでお金を使うイメージがあって、なんかこう、ドコッとなんか買っちゃったりとか、でもわかんない。それメディア、メディア系の人だけなのかな？なんか、新しい Mac 出たらとりあえずてんこ盛りでドカンと買っちゃうとか。
ああ、それはエンジニア。いや、僕も、何回かその経験をやって、
うん、
ちょっと学んできて、さすがに、さすがにおかしいんちゃうかっていう。
なるほどね。そういうのを経てね。経てちょっと落ち着いたと。あ、なるほど、ね。
ちょっと一歩引いて見てみたら、なんかアホらしく見えてきたな。
それクソ面白いな。それ多分ね、今日一番ね、みんな聞いてて、ね、笑うところだと思うよ。
別に MacBook 買ってる人バカにしてるわけじゃないですけ
ど。なるほどね。あ、そっか。え、でもさ、え、ちょっと待って。例えばさ、野菜ジュースとか、え、でも中村氏コンプとか野菜ジュースとかさ、なんか飲み物系とかさ、うん、そういうその、作業してる時のお供みたいなのはさ、結構何かしら、なんか飲んでる、うん。まあ、めっちゃ痩せてるのに、なんでそんなめっちゃ痩せてるんだって前から疑問なんだけどさ、まあ、それ置いといて。結構そういうなんかその、消費物みたいなのはさ、結構その、ランニングコストとしてさ、かけてるイメージがあるのよ、なんか。そういうのってさ、自分にとってどういうポジションなの？
なんか、定期的に使うものは結構、うん、なんだろう、お金流れ読みやすいというか。
流れを読みやすい。はぁ。
例えば、コーラ1日1本飲むとして、まあ1本120円、100円だから、月で3000円でしょ、
うん、
で、まあ1日、1年間飲んだとしたら、
うん、
まあ年間36000円か、考えて、
うんうん、
まあ、10年飲んでも36万円ぐらいだから、まあ全然無視できる範囲内だし、買うか、みたいな。
あの、業務かな？なんだろう、CPC の調整してんのかな？なんだろうね。
まあそういうね。
運用。
ちょっとずつ使うものは、まあ、大丈夫だろうっていう。
あ、なるほどね。てかさ、その、まあ、1日1週間1ヶ月まではいいけどさ、10年で36万円でしょってさ、10年ってさ、10年ってお前なんだよみたいな。ちょっとさすがに、さすがに笑いをこらえなくなったよね。
まあまあまあ、無視できる範囲かどうかっていうこと
なんだ。なるほどね。あ、無視できる範囲内。あ、じゃあそうなんだ。へえ、最近さ、じゃあ、うん、マウス以外でさ、うわ、これは買うのでちょっとためらったなとか、もしくは、うん、これはちょっと頭おかしくなって買っちゃったっていうものある？
いや、なんか逆に、やっぱさっさとお前買えよって自分で自分に言い続けながら、買ってなかったものとかはあるんだけど。
え、何それ何それ？
ヘッドホンを、ワイヤレスのヘッドホンを2011年、12年ぐらいに買ってて、で、それがもう、イヤーパッドの部分がボロボロになってて、つけるたびに耳が黒くなってるような感じだったんだけど、先月ようやく、それの新しいのを、考えて、いやーでも、スターウォーズ今から1から7まで見たいから、買うか、って感じで。コード一回開いてよしって思ってくる。
さすがにさ、なんか超意外なんだけど、だってさ、在宅で仕事しててさ、ヘッドホン、まあスピーカーがあるからもそうだけど、うん、でもゲームやるじゃん。ってことはさ、ヘッドホン結構使うじゃん。うん、で、それでも、2011年からでしょ？結構物持ちが良すぎるね。マジか。
まあ、物持ちめっちゃいいっすね、僕の場合は。
あ
ー。高校の時に買った、ビームスで買った、ちょっといい、なんか上着、うん、まだ持ってますか？
マジで？高校の時でしょ？すごいね。うん、高校の時から何？運用計画立ててたの？
いや、そういうわけじゃないけど、なんか、当時としては結構高いもの買っちゃったから、うん、大事に大事に着てたら、なぜか今もある、う
ん。マジか、すごいな。なんか、超意外なんだけど、なんか、マジか。総資産額見るって面白いな。これ、それちょっと俺もやってみようかな。
安心しますね。
マジか。
伊藤さん、総資産額見ないんですか？
俺ね、見ない。ね、なんとなく把握してるけど、うん、なんかこう、うん、なんだろう、じゃあ、高校の僕のターンとして、じゃ中村氏の話を引用しつつ話すと、
うん、
なんか、例えばさ、最近僕引っ越ししたんですよ。
うん、
でさ、引っ越しってさ、めちゃくちゃお金使うじゃん。
うん、
でさ、お金ってさ、多分いっぱい使っちゃうとさ、なんかもう使いたくないってテンションに多分なると思うのよ、みんな。なんか、もうない気がするみたいな。
うん、
で、その、やっぱ、実際使ってるからさ、総資産額のさ、こんだけあった、こんだけお小遣いあったのに、こんだけしかなくなっちゃったってなるとさ、ちょっとショックみたいな感じになっちゃってさ、シュンとしちゃうみたいな。で、
うん、
実は一番私が、気にかけてるのが、自分のテンションっていうのを気にかけていて、例えばお金が少なくなっちゃったとか、いや、お金は使えば、お金って使うとなんで減るんだろうねっていう、こう、問題があるわけですよ、我々には。で、お金って使うとなぜか減ってしまって、非常に悲しいんだけど、悲しさを感じたくないので、なるべくそれを感じないようにしたい。で、その悲しさを感じないために、あの手この手のマインドセットを持って、お金に立ち向かってるんですけど、まず、まあ、一つ大きいのが、若いうちのお小遣い、っていうのは、数年経ったら意外とそんなに大きなものではないっていうのを最近考えようとしてるんですよ。いわゆる、小学生が毎月500円お小遣いもらえて、コロコロコミック買ったら20円しかお釣り来ないみたいな。だけど、中学生になったら500円以上はもらえると。って考えると、あの頃、例えば500円を大事に貯めたとしても、中学生の頃、つったら大事に貯めた額っていうのは実は3ヶ月間ぐらいで、普通に同額貯められる額だったかもしれないと。で、そうすると、例えば小学生のうちに、いっぱい、アイスとか買っといた方が楽しい思い出できたかもしれない。いわゆる、その時に、味わえるものとか、その時に経験できるものみたいなものを、なるべく、その、 その時に経験した方がいいなっていうのを最近考えてて、より若いうちにお金なんていうものは、うん、そんなに、いわゆる相対、いわゆる絶対的にはそんなに大きなお金ではないっていう、うん、ことを最近はよく考えていて、なので積極的に、いわゆる投資をするみたいな。なんかお金の使い道は全て投資っていうのは、うん、最近そうしようって考えていて、なので、ただ、ポイントがあって、投資の流度がめちゃくちゃ小さいものから大きいものまであって、例えば、なんだろうね、2011年とか12年にね、こういう言説が流行りましたよね。MacBook を買って、プログラミングを勉強する。で、MacBook Air は10万円。でも、プログラミングを勉強すれば、もっといっぱいお金がもらえるよ、みたいな。だから、借金してでも MacBook Air を買え、みたいな。あったじゃん。みんなさ、マーク・ザッカーバーグになりたかった時期ね。あったやんけ、と。まあ、それの話でももう一応あるんだけど、僕の場合は、どっちかっていうと、これ、他のポッドキャストにゲストで呼ばれた時にも話したんだけど、僕がよく考えちゃうのが、これ、例えば、ちょっとお腹が空いた。って時に、肉まんを買うか、ラーメン屋さんに入るか、コンビニ肉まん買うラーメン屋さんに入るか、どっちの方がいいだろうって考えた時に、お金の量とかではなくて、カロリーの量とかでもなくて、どっちの世界線に行ったら自分がアウトプットを出せるかっていうのを常に考えちゃうんですよ。これね、小さい頃からの病的なやつで、これ多分ね、何かのあれだと思うんだけど、なんか登下校の時に電池を全部触らないと死ぬみたいな、謎の呪いを自分にかける癖があって、で、それがちょっと緩和しつつ発生したのが、この世界線問題っていうのがあって、カフェラ、例えばスタバに入る。カフェラテを頼んだ時と、なんか、アイスコーヒーを頼んだ時で、どっちの世界線だったら自分はアウトプットが出せるんだろうみたいなのを常に考えてるんですよね。で、
アウトプット？
そう、アウトプットなの。基本的に、僕はめちゃくちゃやり始めるのが遅いんですよ。とにかく着手が苦手で、だから、どっちの世界線に行ったら着手できて、で、意外と、僕が着手できないものって、やっちゃえば30分くらいで済むんですよ。大体のものが。ちゃんちゃんって感じで。だけど着手ができない。なので、それをできてないという、苦しみを常に味わっているので、どっちの世界線に行ったら、ちゃんとできるかな、アウトプット出せるかなっていうのを常に考えていて。で、その世界線のを考えるためには、何かしらイベントがないといけないんですよ。
うん、
いや、ただ普通に生きてるだけだと、普通に僕は布団に横になって、延々とツイッターの通知欄とこう、キュイッポン、キュイッポンってやって、あー何も来てないみたいな感じでやって、あーつって30分くらい寝てまた起きて、キュイッポンってやって、あーつって、休日が終わっちゃうんですよ。で、これはまずいと。で、自分、で、ここでやっと投資の話なんですけど、自分の体を起こすために、コンビニにジュースを買いに行く。これは例えばジュースを買って153円かかる。だけれども、1日9本して過ごすんだったら、153円払って自分の体を起こした方が、トータル的には絶対にアド。っていう考え方を結構僕はするんですよ。一切自分のことを信用してなくて、自分のパフォーマンスっていうのを最低レベルのものだと思ってるんで、自分のパフォーマンスの起動スイッチを入れるためにお金を払うっていうことは、いとわないようにしようっていうのを最近考えてるんですよ。これは小さな投資の話で。で、どうせ、まあ、我々ぐらい、ある程度年齢がいったりとか、そのチャンスをたくさんもらえるようになっ、まあ、たくさんじゃないけど、頑張ればチャンスを作れるとか、頑張れば何かしらものが作れるっていう、なんというかこう、気合を、負け続けた人生経験から、やはり何かをやらなければならないという、追い詰められた覚悟を持った我々みたいな人間は、基本的にこう、やれば、何かしらには、きっとなるに違いないっていう、謎の夢物語を頭の中に描いてるわけですよ、と。で、そういう我々みたいな人間は、とにかくやった方がいい、とにかく、とにかく、9一本してるよりは何かをやった方がいいんですよ。冷静にね。まあもちろん疲れてたら休むっていうのも大事だけどね。まあでも9一本は休んでるとは言えないね。で、その何かをやるために、お金を払っちゃうとしたら、で、それが500円ぐらいだったら、例えばスタバのコーヒー一杯で500円払う。で、スタバで500円払っちゃったから、じゃあ MacBook 開こうつって MacBook 開いて、メール一本返すでも、自分のメール1本を返すのを500円で外注したって僕は考えるんですよ。
うん、
僕は今、多分9一本し続けてるんだけど、500円払うことによって、請求書の返信を外注したんですよ。誰かに。って考えると、あ、カフェラテも飲めるし、アドじゃんみたいな、なんか。
なるほどね。
そう。いや、全部俺なんだけど。
わかってきた。
そうそう。全部俺なんだけど、でも、なんかよくわかんないけど、500円払ったら請求書できてて、請求書送ってて、しかもよくわかんないけど、カフェラテも飲めるみたいな。え、神サービスじゃんみたいな。あ、これはいいみたいな。っていう考え方を、私はしてて、なんで、逆に、ただ、その運用するためには、お金の減り、お小遣いの減りみたいなのを考え始めると、100円も私結構、あーってなっちゃうんですよ。ここで500円。なんかコンビニでさ、ってコカ・コーラ153円で買うよりさ、マイバスケットで92円で買った方が良くないみたいなさ。お前さ、みたいな。60円ぐらいだろ。いや、60円大事だけどさ、みたいな。でもなんか、やっぱりどういう考えのもとお金を運用するかで、お金の価値ってやっぱ相対的に変わってきちゃうと思っていて、
うん、
で、どっちの、いわゆる世界観っていうのを自分にインストールした上で生活をするか、むしろ、生活の中で、その多分考え方を複数持って、スイッチングできれば多分それが一番いいんですよね。例えば旅行に行った時は、楽しみたいから買い食いをマックスでする。そのために、例えばお金はもう気にしない。だから、いつも使ってるお財布じゃなくて、なんかほんとなんかこう、なんだろうね。ジップロックとかに適当に雑に入れて、いわゆるこう、海外旅行に行った時、ドルの相場がわからないからいっぱい使ってしまうみたいな。そういうのあるじゃないですか。ああいう感じでこう、ジップロックに金ぶち込んで、なんかこっからとりあえずみんな出せばいいよねみたいな雰囲気にして、楽しむみたいな運用もあるわけですよ。それも、いわゆる考え方みたいなのをインストールしてるって話だと思っていて、それを考え方じゃなくて、アーキテクチャによって成立させてるみたいな。
うん。
なので、本当はそれができればいいんだけど、僕はそこまで器用じゃないから、まあ、なるべく、じゃあ、今はとりあえず、とにかくいろんなことをやって、手を動かしたりとかして、人生を進展させた方がいい。別にこれマネーフォワードだから言ってるわけじゃなくて、毎日何かしら自分の人生が進展したら、それで、今日は楽しかったね、明日はもっと楽しくなるよね、ハム太郎つって寝ていいっていう自分のルールを課していて、なので、進めるために、150円、500円必要であれば、まあ、使っていい。だから逆に言うと、お金っていうのは、自分を駆動させるもの、使って駆動させるものっていうのを、僕は最近はよく考える。
うん。
逆に、ただ、これをやりすぎちゃうと、お金がないと駆動させられないっていう状況になると、いっぱいお金を稼がないといけないので、だから、なんかこう、海へに乗らないと気が済まないみたいな状況になっちゃうと、まずい。
そうなんですよ。それちょっと怖いです。
怖いんだよね。本当に怖い。本当に怖い。
なんか、麻酔をかけ続けていくとだんだん効かなくなってくるじゃないですか。
みたいな。そう。
だんだん麻痺していくからさ。
そうなんだよね。そこが怖くて。うん。逆にだから僕の場合は、なんだろう。作業するときに何かが、作業をするというのは、すべてにおいて優先されるみたいな。なぜかというと僕は作業ができないのでっていうのがあるから、こう、作業してる時に使えるお金ってあんまりないんだよね、実を言うとね。
うん、
手は動かしてるし、目は画面に向いてないといけないから。ってなると、まあ、車を運転しながら作業はできないから、着るもの、いわゆる装備品、もしくは、うん、消費物、いわゆる飲食物か装備品かに限られるんですよ。
うん、
なので、僕が気をつけるのは、なんか、中国、韓国、台湾から、観光に日本に来ましたって言って、銀座に、バッチバチのハイブランドを着て、カッポしている、格好をしないと気分が乗らないっていう、そういう世界線だけを避け続ければ、一応多分セーフなんですよ。うん。で、僕はお酒もそんなに得意ではないので、体質的に。酒を通飲する、それで、なんかめちゃくちゃお金を使うっていうのもないから、なんかそこだけ気をつければいいかなっていうのは考えて、まあ最近はやってる。だから僕にとってお金っていうのは、使うことによって自分を駆動させる。で、それだったら基本的にトータルアドジャンっていうふうに考える。かな。でもね、なんかね、青色申告とかね、いろいろやんなきゃいけないってなるとね、どうしてもね、電卓を叩かなきゃいけないってなるとね、そのタイミングでね、スッとなる、スッと。
そう、最近なんか、青色申告が出てきたことによって、こう、新要素が追加されたというか。
そうそうそうそう、そうなんだよね。
なんか、 次のコンテンツが。
そう、次のコンテンツが出てきちゃったから。
お金使いすぎると、そういう、なんかね。
そうそうそうそうそう。なんか、あと稼いだとしても、そう、稼いだとしても税金でこんなに持ってかれるんだ。ふーん、みたいな。
そう。
あ、保険料って結構高いんだ。ふーん、みたいな。あれ、もしかしていっぱい病気した方がいいのかなとか、なんかいろいろ考えるみたいな。
なるほどね。
そう。これ、引っ越したからさ、国民健康保険をさ、ほら、渋谷区のところでさ、あの治安の悪い渋谷区の区役所にさ、行ったわけですよ、と。おじさんがさ、おいみたいな、1時間も待ってんだよみたいな、担当者帰ろうよみたいな。担当者帰ろうよ。
サービスセンター行かなかった
んだ。そうそうそうそう、もう。
もう普通に区役所行った。
まあ、そう、だから、わかんなくてさ、で、あの、プレハブみたいな区役所のとこに行ってさ、なんか、もう、ケンケンガクガクみたいなさ、ところでさ、うわ、さすが渋谷だぜってさ、まあ、さすが渋谷だぜとか思ってさ、学部してる俺の頭青色だからさ、お前人のこと言えるだろって話なんだけどさ。
いや、さすが渋谷だぜって思われてる。
いや、そう、多分ね、思われてると思うんだよね。うわ、やべえやついるんだな、みたいな。調子こいた若者いいんだな、渋谷だから、とか絶対思われてるんだよね。はい。ということで、なんかお金とはって言って、同じフリーランスでもなんか全然全く違う、こうね、こうお金に対する、こう、あの考え方が出て、皆さんにとってお金は何ですかって逆にマジで聞きたいよね。だから むしろね、ハッシュタグつけてね、あ、お金か、みたいな。まあお金は正直使うもんだよねとか、お金は正直貯めたいもんだよねとか、投資だよねとか、ぜひ皆さんもツイッターで、あの、意見を聞かせてください。あの、僕もその考えをインストールしたいので、あの、皆さんの知恵を求むっていう感じでございますと。
いや、僕らは意外と似てるなって思いましたよ。
嘘、マジで？嘘嘘、え、どう、どう、どう？
あの、自分を信用してないって言うの。
自分自身持ってこ？強く心持ってこ？全く、もう、ちょっと、はい。ということで、一つ目のお題、お金の課題を解決することが、マネフォワードのミッションです。パーソナリティの皆さんにとってお金とは？の質問でした。ということで、続きまして、二つ目の質問。ああ、これね、ユーザーフォーカス。パーソナリティの皆さんかかるユーザーフォーカス。これどっち行く？じゃあ、今度、先手こっち行く？
どうぞ。
OK。お願いします。僕にとってユーザーフォーカスっていうのは、これ多分結構人によって答え違うと思うし、あと僕のも結構、なんか違う、あの、ポイントで、はーっていう見方だなっていう自覚はあるんだけど、僕にとってユーザーフォーカスは、伝わることだと思ってます。伝わること。
伝わること。
ちゃんと伝わること。あの、もともとそのコミュニケーションみたいなものにすごい興味があって、そのまあ例えばそのなんだろうね、あ、じゃああの話を、ね、さっきその海援に乗らないと気が済まないって話をしたと思うんだけど、例えばさ、あのバナー広告とかでさ、例えば、あのミニバンに乗って、お金って大事だよねって例えばミニバンに乗ったパパみたいな人がお金って大事だよねって言ってるバナー広告があるとします。これを A パターンとします。で、B パターンが海援に乗ってお金って大事だよねって言ってるクリエイティブだったとします。で、A と B で伝わるものって全然違うじゃないですかっていう話。ただ、言ってることは同じなの。お金って大事だよねってことは言ってるだけ。なんだけど、A だとなんかこう、幸せな家庭を運用していくみたいな。幸せの家庭家族を守るために、お金っていうのは、幸せになるために基本的に、あの、いろいろ考えてやってた方がいいよねっていうメッセージに見えるのが A パターン。だけど B パターンは、100億稼いでサスタバの風呂に入ろうぜみたいな。お金って大事だよねみたいな。っていう感じに伝わってしまうと。いわゆる、これってその、どういうメッセージは同じなんだけど、そのメッセージを載せるメディア。これ、例えば、これ、まさに車の比喩が使えるんだけど、どの車に、どんな乗り物にメッセージを載せるかっていうので、実は、その、書いてある文字のテキスト以上の情報が付加されてユーザーに伝わってしまうっていう。まあ、いわゆる、これがその、まあね、あの、渋谷界隈のね、ちょっと偉い人が好きなね、あの、メディア論っていうね、まあ話の基本なんだけど、これね、大学1年生で習うことなんだけどね、大学1年生で習うことを、なんか、さもすごいことのように、ビジネス書の所定で書いて、みんなで騙していくっていうのが、まあね、IT 系のね、ちょっと偉い人が書くね、あの、ビジネス書のね、よくあるパターン、これ言ったら殺されると思うんですけど、はい、このまま言っていきます。はい。で、まあ、それがあるんだけど、なんか、まあ、基本的にその、言うことが同じでも、 伝え方によって全く変わっちゃうな。で、やっぱ、お金って大事だよね。例えば、そのメッセージがマジで伝わっちゃう人に A と B で投げたら、その人が次に起こすアクションって変わってくると思うんですよ。
うん、
A だったら、創始三角見る可能性がある。B だったら、起業すっかみたいな、そういうノリになる可能性がある。だからユーザーのアクション、何を言うかっていうことでユーザーのアクションが変わる。これウェブサービスに変えると、いわゆるどういう、いわゆるサービスを作る前にこのサービスはどういうサービスですよっていう情報を伝えて、その上でサービスを見せて、でどういう UI で、
うん、
でそうするとユーザーがクリックするのかスクロールするのかの話だと思うんですよね。興味を持ったら多分スクロールするけど、今すぐやってみたいと思ったら多分クリックするんですよ。で、うん、そこっていうのはまあ昔流行ったそのアーキテクチャ論の話だと、まあ、あと、2010、なんだろうね、5年ぐらい流行った、クロースハックとかの話ですと、ボタンをでかく、バツボタンを小さく、大会繊維は長くとか、そういう話じゃなくて、そういう話じゃなくて、事前にどういう情報をユーザーに届けてるかっていうのも、やっぱり非常に大事だと。ものを見て、人は判断するわけではなくて、その人の世界観っていうのがあって、その世界観に合うようにメッセージっていうのが届いて、で、その結果、ユーザーっていうのは行動を移してっていう話なので、僕にとってユーザーフォーカスっていうのは、そのユーザーに何を、いつ何を、どこで、どうやって、いわゆる 5W1H 伝えるか、伝わっちゃうかっていうのを考えるっていうのが僕にとってのユーザーフォーカスですね。うん。まあ、ウェブサービスだけじゃなくても、例えばアニメグッズ作るって、前職で、やった時とかも、どういう、まず、このアニメの IP っていうのが、どういうような状況なのか、派遣アニメなのか、それとも放送が終わってて劇場版が楽しみされてるものなのか、まあ、これだけで全て伝わっちゃうんだけど、戦車に乗るものなのか、アイドルやるものなのか、アイドルやるものなのか、主人公のために、冴えないヒロインになるものなのか、まあ、いろいろありますと、で、そういうもので、かつユーザーは今どうなのか。例えば、春菜ルナさんのライブの後でお金がないのかとかね。なんかいろいろあるわけですよ。ユーザーのお財布とか。なんかそういうものも含めて、どういうふうに、ものだけを作ってればいいってわけじゃなくて、むしろものを作るときに、どういう状況の人に、人が見るものなんだろう、届くものなんだろう、使うものなんだろう、消費するものなんだろう、ポチるものなんだろうっていうのを、考えて、ちゃんと伝わる。購入とかコンバージョンとか使ってもらえるの、例えば、あらゆる CV とするならば、CV するっていうことは共感した、いわゆる伝わったっていうことだと僕は思っていて、なのでその、伝わるっていうことに僕は最近すごくいろいろ考えてますね。なので、最近仕事でよく使う言葉に偏差値が高いっていう言葉があるんだけど、これは偏差値が高すぎるから、普通の人はわかりませんっていうふうに言うんだよね。例えば、なんだろう。例えばね、まあ、すごい簡単に言っちゃうと、じゃあ、アニメの話にしようか。フィンランドの、カンテレっていう楽器があるんだけど、そのカンテレとフィンランドサウナの、ビフィタっていう、葉っぱがあるんだけど、そのカンテレとビフィタをクラスされた T シャツのデザインっていうのを、例えば、一般販売で、例えば1000枚ぐらい作る。それはちょっと偏差値高くないですかって僕は言うんですよ。いくらチューリップハットを被った、ポロロン、のとまみこ、みたいな、キャラクターが人気だったとしても、さすがにちょっと偏差値高くないですかと。なんか、それよりは、ポロロンの顔を置いて、名言を置いた T シャツの方が偏差値低いですよね。いっぱいたくさんの人に伝わりますよね、みたいな。1000枚ロットで作るんだったら多分後者ですよね、みたいな。いわゆるターゲットがマスなので。ただ、めちゃくちゃ好きな人だったら、多分そのクロスみたいな感じの方が刺さりますよね。それは多分200枚ロットでいいでしょう、みたいな。っていう話。いや別にこれ作ったわけじゃないですよ。僕は作ってないです。僕は戦車の T シャツを作ってないです。なんだけど、まあ分かりやすく言うとそういう話。偏差値が高すぎる。これは、共感してくれない。わからない。伝わらない。なんか、業界の人しかわからない。とか。っていうのは、やっぱ、最近よく使う。偏差値っていう単語を使う。これは偏差値が低くていいね。とか。まあ、偏差値が低くなるので、本当にやっぱりバカっぽい方がいいのよ。まあ、それぐらいの方がいい。なぜかというと、僕の、バトルフィールドはインターネットなので、インターネットをそんな真剣に見る人ってそんなにいないのよ。
うん。
基本的に。ってことは、もう本当にマジで偏差値下げた方がいい。 で、まあ、これを聞いているコンテンツ制作者に、やはり同業者として、一つこうするといいよっていうことを言うのを、言うと、アニメあるあるネタ。これは鉄板。本当に鉄板。
アニメあるあるネタ。
そう、アニメあるあるネタ。例えば、わあ、遅刻遅刻、ドッターン、キャみたいなのって、これって、まあ、アニメギャルギャあるあるネタじゃないですか。
うん、
これっていろいろ横転できるんですよ。例えば、ガチャで出た時の、星1の、サーバントが出てきた時の、セリフ、みたいな。拙者に切れるものがあると思いかみたいな。これが弱そうな侍みたいな。とか、あと星2のちょっと太った、なんかちょっとクッキーが狂ったタイプのキャラクターが出たときは、うわぁ、ご飯がいっぱいだーみたいな感じで多分言うんだよね。そういうあるあるネタっていうのは、今の世の中でめちゃくちゃ伝わりやすいから、何か企画に困ったらそれやるといいよっていうのはね、最近の学び。話を戻して、私にとってユーザーフォーカスっていうのは伝わること、伝えることですね。っていうのが、先手の答えですと。
なるほど。
じゃあ、後手として、まあ、やっぱ中村氏に聞きたいのはやっぱウェブサービス開発のことだよね。個人でウェブサービス開発、アマカンってサービスをやっぱりやってたじゃないですかと。で、
やってますね。
やってます。今もやってて、で、ユーザーも結構普通にいて、ちゃんと回ってると。うん、で、それを例えば作るときに、そのユーザーフォーカス的な、ことって、なんかどういうふうに考えてるのかなっていうのを聞きたい。
なんか、これが正解だったら絶対、全然思ってないんだけど、
うん、
ウェブサービス作るときは、なりきり
お、え、うん、面白。え、何
ユーザーフォーカスだな。
え、
まあ、なんか例えるなら、自分の中で仮想人格みたいなのを、なんか、すぐに、もう、ディティールまで、パッと出せるような仮想人格を何個か持っといて、
はいはいはいはい。
もう、その人に、パッとなりきって、で、まあ、そのサービスを、まあ、仮想的に使ってみて、どう思うか考えるっていうのが、まあ、自分の中で、ユーザーフォーカスが大事なところではやってる手法かなと。
え、やば。あ、ペルソナじゃん、ペルソナ。カッて、カッて、中村氏の、カットインが出る。
そっちのペルソナ。
まあ、確かビジネス用語のペルソナもあるけど。
プロレスの方のペルソナで。
そうそうそう。カってやつ、カってやつ。
あれね。
うん、あれあれあれ。
仮面外すときちょっと痛そうなやつ。
そう、血が出るやつ。マジか。そんなこと考えてんだ。へえ。
いや、でも、僕、そんなに、なんだろう、ユーザーフォーカス力が強くないんで、うんうん、2人分ぐらいしか用意できないんですけど。
あ、ペルソナの召喚枠は 2枠なんだ。
そうなんですよ。その、本音の幼い自分と、
うん、
建前を持っている自分っていう二人がいて、
うん、
その人たちがこう、うん、それぞれ自分の作ったサービスをちょっと触ってみて、
うん、
なんかスーって通り、なんかいやこんなサービスゴミでしょって思ってスーって通り抜けていったり、
うん、
なんかまあちょっとはまちょっと気になって見た時に何が気になるのかとかを考えてみたりとか、う
ん、はあ、あなるほど、あ気になるポイントなんだね、あそれ面白いね。
まあ、でも、まあ、なんか、あんまり、良くな、この方法良くないんじゃないかっていうのも、ま、いろいろあって。
え、なんでなんでなんで。
なんか経験的に、なんか、過去先輩とかに言われた手法とちょっと逆行してる部分があったりとか。
え、先輩には何て言われたの？
僕が考えたものって結局、こう仮想人格でしかないんで、
うん、
本当に、その人がどうするか考えたときに、こう、嘘の答えしか出せないというか、本物の答えを出せないんですよね。
なるほど。
どういうことかっていうと、まあ、例えば、伊藤ポイントだったらどうするかっていうのを考えれば、
うん、
もうほとんど、もう正解に近いし、うん、まあなんなら伊藤ポイント呼んでこれば、
うん、
答え合わせもできるんだけど。
できる、うん。
うん、ただ、自分の考えた仮想人格だと、なんか、答えが結局答え合わせできないというか。
ああ、なるほど。答え合わせか、はあ。
そう、さっきも言ったように自分を信用しないんで、どうしても都合のいいように考えちゃうんです。いや、 これまあ、だいたいこっちのボタンに気づいてこっち行ってくれるでしょ、みたいな。
はいはいはいはい。
そういう甘えが疲れてると出ちゃうんで。
はいはいはいはい。
あんまりなんか、真面目に考えるときには良くないのかなと思って。
ええー、面白。俺なんか謎の、絶対的な謎の自信で、いや、これはみんなわからんみたいな。
あと最近その人格は結局自分に、こう、吸い寄せられていって、自分と似てきてしまってて。
へえ、あ、なるほど、うん。一体化してきちゃったんだ。
そう、自分の欲しいものしか作れなくなってくるような気がする。
はいはいはいはいはい。なるほど。ちなみにさ、そのさ、ペルソナ召喚するタイミングってさ、作る前、作る途中、うん、作り終わった後、どのタイミングで召喚するの？
まあ、作る前、なんか、最初のアイデアのきっかけって、これ、こういうのあったらちょっと人をドッキリさせられるんじゃないみたいな。
はいはいはいはい、はい。
思って考え始めるんで、その段階で脳内で、じゃあ俺が使ってみたらどうなるかとか。
ああ、なるほどね。もうあれなんだ、プランニングの段階で召喚して、まずそのプランニングの妥当性みたいなのを試すんだ。
そうそうそうそう、頭の中で甘感の時も、まあ、すでに既存のサービスがあるわけだから、似たような。まあ、それでいいじゃん。なぜダメなのかみたいなことを考えるときに、そういう人を呼び出して。
へー、面白い。なるほどね。でもさ、なんか最近そのペルソナ、いわゆるその、本当の自分、イデオ本当の自分みたいなのがさ、その裏と表がさ、なくてさ、一体化してきちゃったとしたらさ、今どうしてんの、それ。
まあ、今は、まあ、今は自分の好きなものしか作らなくなってきましたね。ちょっとわがままになってきました。
なるほど。それは何？あれかな？普通に技術力が上がったみたいなものもあるのかな？それとも普通にその自分の環境？ものづくり環境として？
まあ、興味の方向性とかの話なんですかね。例えば、なんか女子向けのアプリとか、全然今まで自分が作ったものない、作ったことないものを作ってみたいって思ったら、うんうん、そういう、全然自分が想像し得ないような分野の調査とかして、
うんうん、
まあ、なんかユーザーがどう思ってるかとか考えていかないといけないと思うけど、
うんうん、
今のところそっちに興味持ってなくて、まあ、どっちかというと、自分の好きなものを作るっていうのに興味を持ってるから必要になってないって感じ。
へぇ。このさ、中村氏のさ、ユニークなところというかさ、面白いところがさ、うん、結構中村氏も、まあ言うてしまえばさ、技術力売りみたいな形でさ、うん、まあ、いろいろお仕事をしてるとは思うんだけど、やっぱり技術力を買われて、うん、すまん手助けしてくれみたいな形で、いろんなとこから引き合いがすげえあると思うんだけど、俺がすごい面白いのが、その、やっぱ、技術にフォーカスする人とさ、その、いわゆるサービス、いわゆるどういう、価値が結局ユーザーに届けばいいかみたいなさ、とこをやるのがやっぱり好き。いわゆるその物を作るのが好きなタイプか、その作ってる途中のいわゆるめちゃくちゃこう、キュイーンって磨いてるところが好きなのタイプかさ、結構あるじゃん。で、中村氏の面白いところはそのキュイーンって磨いてるとこでもないじゃん。なんか、どっちかっていうと。
結構。まあ、パキッと上がれないと思うんですよね。どっちも持ってるから便利みたいな。
あ、そうそうそうそう、その感じ、その感じ。あれね、右手に黒、左手に白のちょっと曲がった担当持ってるやつでしょ？知ってる知ってる知ってる。
名前別々のついてる。
そう、別々のついてるやつ。別に倒してもらっ、しまっても構わんのだろうっていうやつでしょ？で、シュインってやるやつでしょ？知ってる知ってる。
それ、偏差値高いっすよ。
確かに今の偏差値高かったわ。そうそうそうそう。はい。あ、なるほどね。じゃあ、そうなんだ。ユーザーフォーカスっていうのを考えるときに、ユーザーについて考えるとき、中村氏はそうか、ペルソナを召喚するんだね。
へぇ、そうですね。なりきり
っすね。なりきりな。でも、なりきりって面白いね。中村氏多分 VTuber 向いてるよ、きっと。やってみた方がいいんじゃないの？
いやー、なりきりを、ペルソナは自分から外に出てかないんで。
え、マジで？あ、そういうこと？
具現化はできないんで。
あ、具現化できないの？難しいなぁ。ちょっと、何らかの方法でさ、憑依合体してもらうかさ、オーバーソウルしてもらうかしてさ。
あとさ、うん、あ、さっき、これ間違ってるんじゃないかって思い始めてきたって言ったけど、
うん、
その、もう一つあって、
うん、
なんかこう、自分の想定できるものしか作れてないような気がするんですよ。
ああ、なるほど。はいはいはいはいはいはいはい。
なんか、例えば、まあ、0年代、90年代ぐらいのアニメってさ、
うん、
その、なんだろう、ちょっと、伏線全部回収しないでさ、
うん、
割と散らばして残しといて、その視聴者に考えさせるタイプのものが
結構ありましたね。はいはいはいはい、はい。
僕ああいうの好きだったんだけど、
うんうん、
自分でそのプロダクトとか作るときに、うん、なんだろう、伝えすぎちゃうというか。
ああ、へえ。え、
なんだろう。
どういうこと、どういうこと。言葉が多すぎるってこと？
もあるんだけど、
うん、
なんか、こう、ユーザーに勝手に動いてもらうようなものが作れなくなってきたなっていうのが。
はいはいはいはい。うわーでも、あ、なるほど。
なんとなくわかりませんか？
わかる。めちゃくちゃわかる。いやでもさ、これ、その話聞いて、なんか最近そうなんじゃないかっていう気もしてるんだよね。うん、なんとなく。いわゆるユーザーが勝手に動くんじゃなくて、ユーザーは結構、うん、そのもう、堕落していて、うん、かなり、介護してあげないと、基本動けない。ってぐらい、サービス型の世の中に今なってる気はしていて、
うん、
なんか、中村氏が抱えている問題、今聞いて、うわ、それ、うん、俺もかもしれないみたいな、
うん、
っていう感覚があったんだけど、でも待ってくれと。でも、意外とそれって最適解だったりするパターン最近多いな、みたいな、っていうのもちょっと感じて、もしかしたら、その、市場の流れかもしれないなっていう気はした。それか、もしかしたら、俺らが、そのターゲットにする市場が結構でかくなってきてるのかもしれない。マスみたいな形で。昔はやっぱりさ、うん、小さなところを狙ってったりとかっていうのがやっぱできたわけよ。で、それでもやっぱりインパクトが作れたんだけど、うん、今、うん、とりあえずボールを投げるって言ったらでかいところに投げるしかないじゃん。
そうだよね。なんかすごくモチベーションのある一部の人たちに投げるっていうのはできない、
ね。できない、できない、できない。そうそう、そう、そう、なんか話聞いて、あ、そうかもっていうのは思った。
うん。
いや、うん、でもね、それ、ちょっとね、感じる。なんか、俺も、なんだろうね、バット短く握りすぎ問題、やっぱ感じるんだよね。ちょっとね、ブレイクスルーを起こしてみたいっていう気はするんだけどね、なんか、いい意味でね、ブレイクスルーをね、起こしていきたいね。なんかこう、謝罪みたいな、こう、感じで、こう、今日帰りブレイクスルーを起こすんじゃなくて
。新聞に載ったみたいな。
そう、そういう感じじゃなくて、犯罪起こしブレイクスルーみたいな感じではなくて、違うからそういう意味で人生進展させなくていいからって話ですよ、本当に。はい。でもそうだね。それは思うね。面白い。うん、絵としてなんか三つ目のお題のものづくりで大事にしていること、いわゆる最近ものづくりどうよみたいな話にも繋がってきましたけど。じゃあ改めて三つ目のお題。マリフォーダさんのエンジニアさんっていうのは、ものづくりっていうのが好きな人ばっかりですと。じゃあ、やってき FM の皆さんは、ものづくりで大事にしていることは何ですかっていうお題。これ、先手どっちにする？
今度僕行きますか？
じゃあ、この中村氏から、ものづくりで大事にしていることとは？
ものづくりで大事にしていること。一番大事にしていることですよね。
一番。うん、そうね、一番がいいね。
なんか、まあ、エンジニア、てかプログラミングを始めたのは20歳ぐらいからで、
はいはいはい、
28歳ですけど、ずっとブレずにこの哲学を貫いてるみたいなのは全くないんですよ、
ね。へ、は、ぇ、いそうなんだ。へぇ。
いやもうちょっと何十年もやってたら、だんだん生まれてくるとは思うんです。うん
です
まあ、最近重要だなって思ってきて、
そうそうそう。
従ってることで言えば、こう、得たらないようにしようっていうのが大事なことです。
ああ、なるほど。で、ちなみに、得たりのご経験はどれくらい？
もう無数に、ただの一つも勝利ないです。
おっと、心はガラスだぞと。そうか。得たらない。じゃあさ、得たらない。まあ確かに物を作るって、いわゆる、 ものが生まれるっていうことは、まあ、完成した状態。まあ、完成というのを自分でどこで宣言するかっていうのはもちろんいろいろあると思うけど、まあ、ものが生まれましたっていうのは、まあ、一応作ったな、完成したなっていうとこまでやらないと、やっぱりものづくり、いわゆるものが作れたとは言えない。まあ、確かにその通りなんだけど、じゃ逆にさ、じゃその、得たらないようにするために自分でなんか気をつけてる、なんかマインドセットとか運用とかってある？
さっきチョコイドがお金の話のとこで言ったけど、
うん、
自分のモチベーション、すごく貴重なものだと価値を置いていて。
はいはいはいはい。
これは確かに人生の中で一貫してるけど、
うん、
もう自分のモチベーションがなんか上がるものに対して、
うん、
こう、まあ確かにお金を払ってきてますね。
へー。
なんていうか。例えばこういうものっていうのが出せればいいんだけどな。
そのモチベーションと中村氏の話でさ、思い出したのがさ、うん、中村氏前さ、やりたくなるとこまで寝かせるっていう話してたことあるよね。うん、なんかこう、一つやりたいことみたいなのがあ、なんかやったらいいかもな、みたいなことは思ったとしても、宿題を積むのをいとまないというか、いわゆる自分のモチベーションがブッと出た時にやるために、うん、取っとくみたいな話聞いたことあるんだよね、うん、中村氏から。なんかモチベーションというものは自分でコントロールできるものではなくて、結構アンコントローラブルなものだから、うん、その前提で動くみたいな話を中村氏に聞いたことがあって、ってびっくりしたことがあるんだよね。
うん、そうですね。いや、なんかパッと、パッと出せる話がないんですけれども。至らないように、例えば、
うん、
あ、じゃあもう明日から始められる、こう、ような、チップスで言うと、
お、最高、うん。
仕事を、ちょっと途中にして、
うん、
残して辞めるっていう。
その、マジで
気のいいとこで終わっちゃうじゃないですか。
うん、うん、うん。
普通にやる。
うん、そうそうそうそう。
いや、でも、経験的には、ちょっと残して、次シュッと始められるようにしておいた方がいいんですよ。
やりたくなっちゃわないの？それはやめられるんだ。
そこはね、やりたくない、気のいいとこまでやっちゃうんだけど、次始めるときの、その腰がめちゃくちゃ重いんですよね。途中からじゃなくて、最初からだと、
うん。重い。
なんで、あとちょっとで終わるぐらいで残しとくとか、まあ中ぐらいまで行ったところで残しとくとか、そのくらいだと、意外と、こう、なんかもうそこで完全停止するってことはないです。
あれもしかしてなんだけどさ、そういう感じでさ、いわゆる8割ぐらいので止めてくとさ、例えば残りの2割やったとしたらさ、やりきったってことになるじゃん。ってことはさ、もしかして結構気分も乗るか、それ。
そうなんですよね。
なるほど、それは確かにそうかもしれない。
1割だけ残しといて、
うん、
次の日に1割ちょっとやってから、うん、ツイッターとかで、できたっつって。
それやばいね。それね、それマジ、それ大事かもしれない、それ。なるほど。やばいね。なんか、子供騙しみたいなことだけど、でも、自らをこう、信用してないのであれば、自分に子供騙しを仕掛けるというのは何よりも重要視されることだね。
うん。
それ、いいね。なんかね、その、途中までやっておくとやり始めるときが楽だよっていうのは、まあ結構みんな言われてることだけど、なんか、俺が結構その、結構勢いで全部やるタイプなんだよね。なんか、ボッってやって、また、キュッポンに戻って、で、ストレスが限界になったらこう、ボッとやってこう、で、また横になるみたいな感じだから、これは何かが不健康になっていると思ってやめたかったんだけど、そうか、流れを作るっていうのは確かに、そうだね。なるほど。ああ、それマジで大事かもしれない。そうか。
まあ、特になんか書きかけの状態でコード残しとくとかは、
ああ、聞きますね。はいはいはいはい。 で、それで置いといて、あ、次やろうって言った時にちょちょっとやると、あ、できたわ、みたいな。はぁ、みたいな。
うん。
それ、いいね。それだと今日一日なんか一応やったってことになるの、なんかいいね、それ。うん、チート感あるね、それね。やばいね、それ。うわ
イラストとかにはあんまり使わない方がいいかもしれない。
あー、なるほど。あ、まあ、そうだ。うん。
プログラムだと、戻ってきたときに、いや、これ大したことないなと思ってくしゃくしゃってやることないんですけど、
うん、
絵とか描いて、そういう系のもので戻ってきたときに、なんかたまに捨てちゃうことあるんですよね。
そうだね。
経験あるかわかんないです。
そうだね。うん、なんか一晩開けてみたら、うわ、これクソやんけ、みたいな。
で、創作系のにはちょっと向かないかもしれないけど。
あ
まあ、コツコツ積み上げていく系のね、作業にはいい。
なるほどね。うわぁ、そうなんだよね。僕、コツコツやるのが苦手、むしろ苦手だからこそそういう運用が多分できてなかったんだろうなっていうのは今話を聞いて思った。でも、なんか、いろいろやっていくとね、コツコツやらないとクリアできない課題って絶対に出てきて、その時、
うんうん、
もう最近まさにそうで、まあ、最近人生積んでたんだけど、なるほど、そってやるんだ。うわぁ。この年になってやっと気づいたっていう、やっとそういうことがあって分かった状態ですね。
お。
なるほど、そうか。どうしよう、お題がさ、皆さんが戻り作りで大事にしてることとはって言われたんだけど、なんかそれ、今この瞬間に書き換わった可能性がすごいあるな。やばいな、何も喋れなくなってきたかもしれない。まあ、でも。
どうですか？
僕の場合は、逆に、じゃあ、大事にしちゃっていることと、大事に した方がいいことの二つを話すと、
うん、
僕は大事にしちゃってることに、ハマるっていうところがあって、その、ハマるって何かというと、その、没頭する意味のハマるじゃなくて、ピタッとハマっている状態っていうことで、
うん、
なんか、僕よくその、まあ、コミュニケーション設計でも企画でも、その、ものづくりのデザインでも、その、コードでもそうなんだけど、なんかその、あ、これは整然とした流れで美しいねっていう、のに結構テンション上げちゃうポイントがあるなって最近反省をしていて、これ美しいね、みたいな。だから、なんか、なんだろうね、ちゃんとオチがついてるね、みたいなのがすごい好きなんだよね。個人的に。
うんうん、
まあ、さっきの T シャツの話もそうだけどさ、MF 逆にしてるといいよねとか、あと、ちょっとし、ね、なんだろう、お金のやつだからドルマークなんだよ、みたいな。で、ここのテキストはこれなんだよ、みたいなさ。うん、で、フォワードオレンジなんだよ、みたいなさ。で、うわ、美しい、みたいな。ハマってる、みたいな。もうそういうのすごい好きで。
うん。
で、ただ、それが伝わる人にだったら全然いいし、それが求められてるところだったら全然いい。だから今回の場合は、むしろこれが最適解だと私は思ってますと。これかなりユーザーも喜ぶし、つか僕も普通にマジで着たいし、で、うんちゃんとその、フューチャリング感、別注感も出てるから、まあ、ベストだよね、とは思ってるんだけど、だこれを例えば違う場所で、この、うわ美しいねっていうことをやると、いや、わかんねえよ、みたいな感じ。いや、そんなこと誰も求めてねえから、みたいな、あったりするんだよね。いわゆる、まあ、例えばエンジニアさんで言うと、コードの美しさとか、ロジックの美しさとか、そういう問題じゃなくて、は納期あさってなんだけどみたいなっていう問題があ
んまりそういう現場にあさされたことない
まあちょっとあまりにもちょっと僕のこう経歴がドブ痛すぎるからちょっとなんかちょっとあれなのかもしれないんですけど、
うん、
まあそういういや今そういう話じゃねえからみたいな時に、
うんうんうん、
もういや、これは美しいみたいなことで、なんか一人盛り上がっちゃったりとかしてて、うんまあ、なるべく人に迷惑はかけないところでも盛り上がろうとは思うんだけど、でも、何をするにも時間がないよとか、何をするにも制約条件があるよっていう時に、そのなんというか、なんだろうね、ハマってる感みたいなものっていうのをやるよりは、そもそもハマってる感っていうのが一番大事なんだっけみたいな。まあ、KGI の話じゃないんですけど、なんかその、ハマってる感みたいなのって KPI であって KGI ではないよね、みたいな。ところを、うん、KPI と KGI が逆転しちゃうみたいなのを、やっぱり、大事にしちゃうときはやっぱあるんだよね。で、うん、それは、まあ、やっぱり気をつけないといけないな、とは思ってる。で、それのつながりで、大事にした方がいいこと ものづくりで大事にした方がいいことで、これはセルフコントロールの話なんだけど、私が今日言った偏差値が高い低いの話、あとは、うん、いや、そこは求めてねえからの話をうまくコントロールするやり方っていうのを結構私は実践していて、それは、仕事とか業務とか人と一緒にやるもの、いわゆるその、大事なやつと、自分一人でやるやつ、誰にも迷惑かけないやつ、いわゆるその、なんだろうね、仕事で作るものと、趣味で作る作品っていうのは、別にしてるんですよ、わざと。なので、実を言うと、私が作る作品はかなり偏差値が高いんですよ。かなり抽象的。もう、すべてにおいて。なんかもう、感じてくれみたいな。エモさを感じてくれみたいな。俺は何も言わない。ただ、お前の周りに、ふわふわと漂っている蝶々をお前の周りに、下敷きで会うことによって、君の鼻の先に蝶々を止まらせてみせる。だから、その蝶々が自分の鼻に止まってることを見て、キュンとなってくれみたいな。それ、はちゃめちゃに偏差値の高くて意味のわからないことを、私は個人作品とかではよくやりがちなんだけど、これわざとやってるんですよ。なぜかというと、やっぱりその、まあ、デザイナーあるあるとかで、まあ、私はデザイナー専業ではないけど、かっこいいものを作りたくなっちゃうんだよね。
うん。
だけど、そのかっこいいものを作りたい欲っていうのを発散させていかないと、仕事でやりたくなっちゃうのよ。
ああ。
男の子だと特に。まあ、男の子だとっていうか、男の子的にね、うおーっつってみたいな。この剣は二の太刀いらず、一発で切れなかったらもう私は死ぬしかないみたいな。いや、そういうのじゃねえからみたいな、お前。いいから切れやみたいな。いいから目の前の竹を切れやみたいな話の時に、いや、二の太刀いらずとか言っちゃダメだから、二の太刀いらずをやるときは、なるべく個人制作で僕発散してる。
そっちの反動を個人の方に。
そうそうそう。個人の方にやってる。で、個人の方で、あ、やっぱり伝わらなかったなっていう学習が得られるわけですよ。で、それを仕事の方にフィードバックするんですよ。
うん、
仕事の方では逆にその、ちゃんとできて、ちゃんと届いて、ちゃんとお金が稼げるみたいなのが重要なので。なので、このサイクルを回していくっていうのを、すごい僕は意識してる。ものづくりでおいて、なんというか、ものづくりにおいてその、やりたくなっちゃう。いわゆるものづくりってめちゃくちゃ楽しいことだから、やりたくなっちゃうんだけど、そうじゃないよね、みたいな。ここで求められてるの、ものづくりっていうのはそうじゃないよね、みたいなのが、やっぱり、なんだろうね。ものづくりを仕事とするのであれば、やっぱりそういうバランス感覚っていうのを冷静に持っていくっていうのは大事なんだよねっていうのに、まあ最近はよく考える。ね。だから、うん。なんか逆に言うとなんだろうね。例えば、なんだろう、なんだろうね、イベントのスタッフ T シャツみたいなの作ってくれって言われた時にちょっと僕は悩むかもしれない、もしかしたら。スタッフってなんかこう、なんだろう、その、ワードアートみたいな感じでスタッフって書いてあった方が、実はその、スタッフ T シャツの役割果たすんですよ。めちゃくちゃ。うん。なんだけど、私はついつい、いやいや、着てる人がテンションが上がった方がいいでしょ、みたいな感じのことを考えちゃうんですよ。でも、その場合においては、いやいやいやいや、みたいな。っていう場合はよくあるので、逆に言うとそれはもしかしたら、その、今の自分がついついやっちゃうがちなのはどっちなんだっていうのを自覚した上で、その、受ける仕事みたいなのは考えた方がいいというか、っていうのはあるのかもしれないなっていうのは思った。ただ、本当はそれのスイッチングを、まさしく中村氏のペルソナを、呼び出すみたいな形とか、そのお金の使い道を考えるときに、いろいろなそのお金に対する価値観みたいなのを、スイッチングしてインストールできるようになるみたいな。っていうのが、もしかしたら、やっぱりできたらいいよね、みたいな。だから、なんか、もうちょっと大人になったらそれができるようになってたらいいなっていうのは、ものづくりについては思うね。うん。
この、スイッチングはね、僕は、ちょっと諦め
て。嘘マジでちょいちょい。ちょっとなんかその、あれだよ。やめて、その宣言はその、理想大で歴史しろっていうようなもんだからさ。ちょい。
いや、諦めてるというよりは、なんだろう。筋肉みたいなもんだと思うから。
筋肉
ほうほうほう。訓練してない。毎日訓練しないとできないと思う。気持ちの切り替え。
ああ、そうかもしれない。
でも今、そんな、 ムキムキになってもしょうがないじゃないですか。
うん、本当にそうなんだよね。本当にそうなんだよ。
そうなんですよ。なんで、まあ今はこれぐらいの、まあ標準的な体型がちょうどいいのかな、みたいな。
なるほどね。確かに。
まあ今どっちかというとちょっとヒョロヒョロな方に寄ってますけど。
はいはいはいはい。なるほど。まあそうかもしれないな。そうかも。いやさ、今さ、さっきさ、その、理想大で出来しろって言ってるようなもんじゃないですかって言ったのはさ、前もちょっと話したことあるけどさ、こう、世代的には中村氏と、例えばある中村と糸っぽいのって、全くイコールではないんだよね。若干中村氏の方が上なんだよ、世代的には。
そうですね。
で、そうそう、2歳、3歳ぐらい上だから、だからその、いわゆる、まあ、例えば、家庭で言うんだったら、普通にお兄ちゃんと弟みたいな。うん、で、クソ生意気な弟みたいな。うん、完全にコントロールできない弟。4歳ぐらいだと、だいたいその、結構、力関係強くなってくるけど、3歳、2歳とかだと、なんか意外とめんどくさいタイプの、このね、はいはい、年の差なんだけど。で、そう、お金について面白かったのが、やっぱりその、22歳、24歳、26歳、28歳。まあ、今、適当に2歳おきに言ってみたけど、だいたいその、ゲットできるお小遣いの額っていうのが変わってくるじゃないですか。正直なところ。うん。うん、ってなってくると、やっぱりその、扱うお金の額が変わってくると、扱うそのお金に対する世界観みたいなのも変わってくると思うんだよね。で、
うん、
いわゆる例えば22歳でアルバイトしてやったお金だと、まあ、マックス欲しいもので多分 MacBook とかだと思うんですよ。なんだけど、ある程度例えばなんかボーナスが出ちゃったぞみたいな、会社員になってみたらボーナスが出ちゃったっていうのが判明した場合って、多分、もうちょっと高いものが欲しくなったりとか、旅行に行きたくなったりすると。で、いわゆる、味を占めると。ってなると、もうちょっとお金欲しくなるタイミングっていうのが多分あると思うんだよね。20代のその後半以降って。で、その、やっぱ、なんだろうね。ちょっとお兄ちゃんの人たちを見てると、あ、めっちゃお金欲しくなってる時期に入ってる気がするみたいなのを、やっぱりこう感じるんだよ。なんか、やべえ、俺と違う世界観の話してるみたいな。っていうのを感じるタイミングがあって、はいはい、で、それが落ち着いたみたいな、っていうとこも、やっぱりその下からことをって見てると、結構、あ、もしかしてそういうタイミングなのかなっていうのは結構いろいろ思うところもあって、で、だから、なんかこう、本当に、この20代から30代前半にかけては結構そのお金に対する価値観っていうのがなんか人生のその、なんというかね、タイミングというか、まあ、例えば結婚したりとかもいろいろあると思うんだけど、いろんな人がその高速でお金に対する価値観みたいなのが変わっていくタイミングなんだなっていうのは、なんとなく感じた。そう。だから中村氏が、例えばフリーランスでなんかいろいろやっていってるタイミングでの悩みっていうのは多分僕も、あとちょっとで来るから、なるべく中村氏にはもうマジ最高みたいな、人生が最高みたいなことを言ってもらうと非常に、僕としては希望が持てるっていう意味で言った。そう。いやでもね、ぶっちゃけ、でも、ぶっちゃけね、俺ね、中村氏とかね、ミュージさんとかね、まあそのフリーランスでね、VV やってる、まあ VV やってるって言うと、いやいやそんなって言うかもしれないんだけど、かなりね、結構ね、希望の星感があるんだよね。希望の星感があって、なんか、こういうものが現実にそういう風にやっていってる、人たちがいるっていうのは、結構その、なんというか、夢があるよね、というか、なんか頑張れば普通にいけるんだ、みたいなのを、やっぱ感じるから、なんか、結構ね、実はね、思ってるよ。もう2011年ぐらいからね、結構それを見てで、ね、私は育ってきましたよ。
なるほど。いや、まあ、伊藤っぽいのに、じゃあ、ちょっと先輩が分かるアドバイスしとくと、
うん、
これまでの人生は、
うん、
基本職だったので、
うん、
みんな、だいたい同じロール、道筋を辿ってきたけど、
うん、
このあたりから、
うん、
こう、みんな上級職にチェンジしていくんで、ロールがすごい分岐していくんですよ。だから、その、なんか上の人ってだけで追いかけてると、
うん、
全然、もう違う、全然違う人たちを見てたりするんで。
マジで？
例えば、賢者の方をさ、すごい見てたとしてもさ、
うんうん
こう、実際自分は、戦闘職よりのさ、
うん、
バトルマスターとかだってするわけじゃないですか。
うんうんうん、
なので、なんかこう、単純にこう、上の人のように、こう、自分のロールがあると思うと、ちょっと失敗するような気がしてます。
マジか。あ、それあれかな、うん、最近俺がボソって言った、もしかしたら僕営業向いてるのかもしれないって、それかもしかして。
あー、言ってましたね。
うん。いやさ、やっぱさ、最近、いろんな人とさ、まあフリーランスで開業したっていうのもあってさ、話すんだけどさ、うん、こう、なんか、やっぱりその、2011年、ザッカーバーグになろう時期はさ、みんなしてこう、プログラミングでサービスを作ることこそ正義、みたいな。で、その次は、うん、グロースハックすることが正義、みたいなさ、いわゆるその時代のヒーローっていうのがやっぱあったわけですよ、と。で、うん、今のヒーローって実はあんまりいないみたいな。まあ、あるとしたら VTuber になるぐらいだと思うんだけど、うん、でも VTuber はどっちかというと別人になるってことだから、その、なんとかヒーロー感はそんなにあるかなって言ったら、微妙なものだと僕は思ってるんだけど、やっぱその、ヒーローが結構、今までこうダークヒーロー寄りだったんだよね。2011年から2016年、7年ぐらいの、いわゆるその、ウェブ業界においてて、いわゆるその、いいんだよって、悪役でも。
うん、
剣が鋭ければみたいな、っていうのが結構そのヒーローとして輝いてた時代だったから、うん、なんかそれに憧れたちびっ子としては、やっぱりそう、もうやっぱり引きこもって、もう本当にもう物を作っていくしかないみたいな、でももうガチで引きこもって、もうなんか自分のなんかもう唯一の剣みたいなのをシュッシュッシュッシュッってもう研ぎまくって、もうその一本だけで全てを切り伏せるみたいな。しかも一刀両断ね。しかもね。世の中に出した瞬間に世の中の全員がうわーって感じになって、時代が動くみたいな。もうこれが最高みたいな。やっぱね、物語が私にインストールされてるなっていうのはね、最近やっぱね感じるんですよね。
最高のロールモデルですね。
そう。なんだけど、意外と自分は、いや、そういうタイプではないよ、みたいなのは、うん、なんかいろいろな人とお仕事させていただくタイミングで、なんとなく、おや、違うぞ、みたいな。なんか、意外とそうじゃない方が、うまくいくぞとか、まあ、あとは、
うん、
自分のやりたかったことはそうではないぞ、みたいな、
うん、
のだったりとかが、なんとなく、あれ親伊藤くんの様子がドゥッドゥッドゥッドゥンの、その、で、今、心では必死に B ボタンを押してるんだけど、いやいや、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない、みたいな感じなんだけど、でもやっぱり、ちょっとやっぱり、いやそうだね、中村氏の言う通り、バトルマ、文句なのに賢者を目指してるみたいな感じは、そうだね、うん。それはあるかも。うん。いや、でも、ものづくりでもね、ものを作るっていうだけでも、いろいろね、役割はあるしね。まあ、いわゆるその、例えば、じゃあ、ものづくりってことで、職人みたいな形で、メタファーをするんだったら、例えば、土を掘る人、土を練る人、それを形作る人、ろくろを回す人、焼く人、塗る人、それを飾る人、売る人、まあ、いっぱい出てくるわけで、さあ、ものづくりも、いろいろロールが分かれてきて、さあ、皆さんは、ものづくりで大事にしていることは、一体どこの場所なんでしょうというのは、これは、いい話題だね。この深い話題を話してるのに、我々が飲んでるのはコカ・コーラっていうね、全然酒が入ってないっていうね。これが、もしかしたらあれかもしれないよ。35歳ぐらいになって、なんか、こう、ちょっとなんか、現場で、もう大体なんかマネジメントみたいなのもやってます、みたいな、CTO みたいなのもやってます、みたいなタイミングになったら、こう、居酒屋ラジオみたいなさ、ありそうじゃん、そういう居酒屋ラジオとかさ、ああいうのにもしかしたらなってるかもしれないよ。
いや、僕はコーラ飲んでると思いますね。
そこは自分に確信があるんだ。
いや、お前またコーラ飲んでんな、みたいな。
ああ、なるほどね。うわ、やば。はい。ということで、お金、僕らにとってのお金、ユーザーフォーカスものづくりという話題で、3つ話していきました。いや、これね、マジで話す内容とかマジで決めてなかったんですけど、結構やっぱり膨らみましたね。うん、なんかいいお題だったなって、結構素直に思いました。皆さんもぜひね、あなたにとってお金とは、あなたにとってユーザーフォーカスとは、あなたにとってものづくりとはって、これかなりいい話題なので、ぜひポッドキャストで、10月、今月のテーマは、金、ユーザー、ものづくり。やば。やば。やばすぎる。やばすぎる。いや、結構真面目なことは言ってるんだけど、なんとなく暴力の匂いを感じるっていうのはなんだろうね。はい。
本質で疲れた。
本質だよね、本当にね。はい。ということで、ぜひ話してみていただけたらと思います。でね、ポッドキャストをやらずにともね、ぜひこの話題は自分にとってはこうだな、みたいな、話題をぜひツイッターで、感想をツイートしていただけますと、我々も非常に喜びますし、伊藤くんはそれを勉強の糧にさせていただけますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、復習になりますが、そう。ただ感想を言ってくれって言うわけじゃないぜ。ちゃんとね、おすすめですから、感想をやるのは。ハッシュタグ、やっていき FM を、つけてツイートしていただくと、やっていき T、フォワードオレンジ。もうマジでね、これを着て、やってくれ。これを着て
。これを着てやってくれ。
やってくれ。極限まで研ぎ澄まされた言葉。やってくれ。本当にやってくれ。もうそういう気持ちで作ってるんで。ぜひね、ゲットしてやってくれということで、ゲットしてくださいと。で、まあ一応ね、スポンサードということで、やってき FM のね、エピソードスラッシュ57かな、に一応広告文は、きちんと、掲載させていただきますので、結構いいことが書いてあるんでね、もう一回目通していただくと、ハッピーかなと思います。で、ね、URL、https://coop.maneforward.com/recruit/、これね、リンクを押せるようにしとくんで、ぜひポチっていただけますと、ね、皆さん分かってますよね。クイッパーさんの時も言ったけどね、皆さん、分かってますよね。クリック。アマゾンのクリックが時代を動かしますからね。よろしくお願いします。でもさ、簡単じゃない？ね。冷静に考えてみるとさ、クリックするだけでさ、ね、世の中動く。素晴らしい。俺の Q1本はね、完全に虚無だからね。ね、クリックってカチッって動かすだけだけど、Q1本はね、クイッって避けてポッと離すってね、2回の申し込みやってるのにね、何も世の中が動いてない。なんだったら画面すら変わってないからね。なぜかって通知が来てないからです。はい。だけどね、確実にクリックするだけで、ね、画面に映るものが変わるし、なんかちょっとね、コンテンツも見れちゃうみたいな。で、なんなら興味持ったら普通にまあ採用を申し込むと人生も変わるということで。まあね、ぜひ Q1 本をやめて、クリッククリックということで、ぜひ皆さんも、見てみてくださいと。ということで、やってき FM では、まあ、これはまあ引き続き、スポンサードという、まあ、スポンサードっていうよりもね、一緒に面白いことをできる企画とかね、面白いことやりたいんだけどっていうね、マインドをね、大歓迎しております。で、基本的にやってき FM は楽しいものが来たら、楽しいもの来たよ、つってやりたい人を、つって、お、やる、みたいな形で、やっているので、まあ、ノリが合う人というか、ぜひ、ここら辺で俺もなんかやりてえなっていう方は、お気軽に、やっていき FM の、まあ、メールアドレスもいいですし、ツイッター、もちろん、糸っぽいど、R 中村、稽古すげえ、そして空麦、誰でもいいです。もうなだったら水さんに投げてもいいです。うわ、こんなこと言っちゃっていいのかな。もう、いいです、いいです。水さんでもいいです。でもダメかもしんない。水さん今ね、はちゃめちゃに忙しいから。記事がバズりにバズり。うん。ねえ、もうすごいなと思ったんだけどね。DM で多分いっぱいお仕事の相談が来てるタイミングだとは思うので、リプライ送るとね、そうだね、Q1 本僕がするとね、そうだね、リプライでこう、ピコンと通知が来て、みたいな、画面が変わったみたいな感じになってね、比較的スピーディーにね、反応する可能性もあるので、まあ誰でもいいです。一報くださいという形で、ぜひお願いします。ということで、どうでした中村氏、初めてのふつおたですけど、どうこれ。
いや、いい話題でしたね、この話題は。普段、お金ってどう思うみたいな話しないもんですか？
いや、しないね。
まあ、せいぜいして家族ぐらいだよね。
うん、そうそうそうそうそう、そう。
いや、定期的にこういう話はやっていきたい。
いや、やっていきたいですね。ということで。でね、結構盛り上がっちゃったからね、収録時間もね、結構な、コンサートあるんだけれども、まあ、スポンサードしていただいたということで、広告読み上げということで、今回はもうノーカットフルで、送りさせていただきと思いますので、深い話題、ぜひ皆さん寝る前とかに聞いていただいてね、でも寝る前でお金の話でズーンってなっちゃったらどうしよう。夢見が悪くても俺たちは責任を負えないのでよろしくお願いします。はい。そういう時は、知ってる？オレンジ色って見るとね、元気になるんだよ。はい、ということで、皆さんぜひ応募してやっていってくれ。はい。ということで、今回第57回、マネーフォワード さんのスポンサードでお送りいたしました。ね、ラジオみたいなさ、締め方する、うん、お送りしたのは、なんとか、なんとかです。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイみたいなやつ。声優ラジオでよくやるやつ。じゃあ、かましますか。あ、じゃあ、中村氏さ、お送りしたのは、なんとかですって言ってくれない。そしたら僕が、なんとかですって言うから、そしたら中村氏が、それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイって言ってもらっていいですか。
オッケー。
はい。
じゃあ、お送りしたのは、中村。
と、
ちょっと、お送りしたのは中村と
伊藤がお送りしました。それでは皆さん、次回の更新楽しみに待っててください。バイバーイ。はい。
はい。やっていき。やっていき。